はい、希望格差社会、それから、幸福に衰退する国の20年の3回目の音声です。この本、ちょっと抜粋しながら読むんですけど、すごい面白いですね。面白いです。久しぶりに なんていうかな、筆者の視点がすごく面白いんですよね。で、第7章、江戸時代化する令和日本っていうところが、面白くてですね、経済停滞期の人口減少っていう話が書かれています。で、現在ですね、日本はもうすごい人口減少してますよね。私が生まれた頃の1982年って年間150万人子供が生まれてたんですけども、2025年現在が70万人切ったのかな。です。もう大変ですよね。私が生まれた頃の半分以下しか生まれてなくて、そのうちこのペースでいくと60万人切るんじゃないかと言われている超激減状態です。で、日本人絶滅するんじゃないかみたいな感じなんですけども、この方は、歴史の専門家じゃないんだけども、歴史のもちろん長い尺でこの人口減少について考えていて、それがすごく面白かったです。日本の人口の歴史を調べると、長期的に見て日本の人口が停滞もしくは減少傾向にあった時期は3つあるということに気がついたということです。まずは平安時代後期、具体的に言うと1000年から1150年と、江戸時代後期1720年から1850年、そして平成後期から令和初期2005年から現在に至るということです。区切り数は回数だということです。素人ながら大雑把に予約をしてみると、他の時期に比べこの3つの時期に共通する特徴はいくつかあると。まず戦乱がほとんどなく平和、そして社会制度が固定され変化が乏しい。3つ目が階層格差が固定化している。そして日本固有の文化が栄えたこと。この5つは相互に関連していると考えるということで、すごい面白いですよね。平安後期もやっぱり結構安定してましたと。で、江戸末期もそうですよね。で、安定しすぎて爆発したわけですよね。で、その時期っていうのはいずれもやっぱり減少してましたということなんですよね。なんで、安定ゆえの社会の制度の固定化と、その息苦しさが人口減少に結構関係あるんじゃないかということなんですね。これすごい面白いですよね。びっくりしましたです。で、なので、この希望格差社会の細かいところはちょっと実際に読んでみていただければいいと思うんですけども、私はこの本を読んですごく思ったのが、筆者の視点の持ち方がすごく面白いなと思ったんですよね。一般的になんか言われている切り口と違うところで見ているので、これは非常にいい内容だと思いました。ぜひ皆さんも読んでほしいなと思いました。ちょっとこっからもっと話すとなんか20分ぐらい話しちゃいそうな気がするんで、今回はこれで終わりにしたいと思います。了承です。ぜひ読んでみてください。以上です。